聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書15章の33節から39節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の93ページです。新約聖書の93ページです。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空、エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を下ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を開けて息を引き取られた。神殿の幕の上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。それでは和解のために捧げられた命と題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はシュラの日曜日と言われます。約2000年前ですけれども、イエス・キリストがエルサレムに改めて入場されます。ロバに乗って入場されるんですけれども、入って行かれるときにシュラの枝をみんなが振って迎えました。王様万歳って言って迎えました。本当に王様として人々は期待していました。病気を治してくれる、奇跡も起こしてくれる、寂しい心に触れてくれる、目の見えない人が見えるようになったり、死人が生き返ったり、そんなことを見ていて、イスラエルの群衆はもう自分のことなんか神様には忘れられている、そう思っていたような群衆がイエス様のことを本当に慕いました。当時のリーダーたちは社会の一番底辺、神様に従っていないような、もう生活でいっぱいで礼拝のことなんか後回しになるような人をイエス様が大事にするので許せませんでした。でも群衆にそのように受け入れられるイエス様に手を触れることはまだできませんでした。そんな中、イエス様はその群衆に迎えられて宮に入っていったんです。みんなはシュラの枝を振って本当に歓迎しました。なのにそれから一週間も経たない間にみんながイエス様を見捨ててしまいます。みんなはイエス様が王になると期待していました。王になるので敵なんかやっつけてしまう、奇跡の力を用いて敵なんかやっつけてしまうと思っていました。ところがそうではなくて捕まってしまう、単純に捕まって、そして十字架にかけられてしまう、そのイエス様を受け入れることができませんでした。今日のマルコによる福音書、少し前からご一緒に読みたいと思います。マルコによる福音書の15章の16節から読みたいと思います。92ページ。マルコによる福音書15章16節。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいたりして拝んだりしていた。 彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を剥がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。もうこの時は鞭打たれてボロボロです。イエス様はそのボロボロの状態のイエス様を兵士たちがいたぶるんです。総督官邸の中に連れて行って、わざわざ王様に着せるような紫の衣を着せて、ユダヤ人の王様は万歳と叫びます。もう完全にバカにしてるんですね。硬い足の棒で頭をコンコンコンコン叩きながら唾をかけて、ひざまずいて、ほら王様ってやるんです。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。ボロボロをまた着せます。バカにした後で。21節、そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。もう鞭打たれて体中裂けて血だらけ、殴られてボロボロにされているイエス様に十字架を背負う力はありません。そこでこのたまたま来ていたクレネ人にこの十字架を背負わせました。ほら持っていけ。22節、そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。みんなで十字架のところまで連れて行きます。立てるところまで。そしてもつ薬を混ぜたブドウ酒、これはせめてもの死刑囚に対する哀れみですね。ブドウ酒をちょっと飲ませます。でもイエス様はそれを飲もうとしません。彼らはイエスを十字架につけます。手のひらにですね、十字架を釘を打っているようなシーンがよくありますけれども、この手首のところですね、腕が抜け落ちないように、手首では手のひらでは支えられませんから、手首に打ち込んでいきます。太い釘を打ち込んでいきます。本当に痛いですね。辛いですし、着物は剥ぎ取られてすっぱだかですね。その状態でイエス様は十字架にかけられました。十字架の絵とか像とか見ますと、イエス様が腰の周りに布をしていますけれども、それはありません。すっぱだかの状態でつけられます。恥も何もあったもんじゃないんです。ほら見ろ、これが悪人の慣れの果てだというばかりの扱いをされます。とってものことに耐えられることではありません。25節、彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状脇にはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊し三日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また、祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。キリストイエス・イスラエルの王様、たった今十字架から降りてきてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。もう完全にバカにしています。十字架の上にはイスラエルの王というふうにかけられています。もう嫌味でしかありません。周りの人間は言うんですね。神殿を壊したら三日で建てる人よ。十字架から降りてきてみろよ。自分を救ってみろ。そして祭司長たちも言ったと言います。律法学者も、宗教のリーダーたちが言いました。他人は救ったが自分は救えない。キリストイスラエルの王様、たった今十字架から降りてきてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。降りてきてたらどうなったと思いますか。 イエス様が力はありました、権威もありました、死んだ人間をよみがえらせる権威をお持ちです。病気なんか出ていけで終わりです。悪霊ももう見るだけでスパッと逃げていきます。このイエス様、もし十字架から降りてきていたらどうなったと思いますか。イエス様に従っていた弟子たちはやったぜっていうところだと思います。そら、あの敵をやっつけろ。イエス様を十字架につける側だった方は驚いて逃げ回ったと思います。天の軍勢が呼び寄せられてイエス様を降ろすところを見たりしたらそれで終わりでしょう。これでは何の解決にもならないんです。イエス様は十字架につける、自分を十字架につける、その人を愛しておられました。自分がとっても愛している人、愛を伝えているんですけれども嫌われる、どんな気持ちですか。先ほど子供たちに聞きましたけれども、怒られたことあるって言ったらある。その時どう思ったって、嫌いになる。嫌いになられたらどうですか。自分のことを嫌いになられる、その人のことは大好きなんです。でもその子のためにしていることが嫌われることになる、いかがでしょうか。嫌われたからといって相手をやっつけてしまうでしょうか。悲しいかな、私はそうしていたんです。自分の子育てに従わない子供は殴りつけたり蹴ったりしていました。本当に情けない話です。愛もかけらもない人間だったと思いますね。でもイエス様から、お前のせいだよ、みんなが心を本当に傷ついたのはお前のせいだよって言われて6年半、娘が5週間来てくれました。そして今回は私は全然怒らずに済みました。怒らずにというか、自分の思い通りにしない娘、何度も何度も嫌な態度を出されました。でもそこにいてくれることが嬉しくてですね、私はそういうのを出さないでいました。出さなくて済みました。彼女は戸惑ったことを帰るときに言っていました。本当に大切だったら実は傷つけたくはない、私は方法論がわからなかったのでそうしてしまったんですけども、今回のように前から受け入れられていたらどうだったかと本当に本当に思います。もう時は戻りませんので、私はこれからずっと同じことを続けていきますが、イエス様は元からそうだったんです。人を愛されますから、傷つけられても裏切られてもその人を傷つけることはないんです。ただやられるまま。私が以前いた教会、ある青年がいました。この青年の家庭環境とても悪かったんです。本当に良くなかったです。お母さんに一人で育てられていました。で、このお母さんも心をとても病んでいました。なのでこの息子さんにですね、自分の辛さや苦しさをいつも出してたんです、小学校の頃から。そしたらもうこの子供は本当に体は大きいんですけれども、なかなか自分をうまく出せない子になって、いじめられっ子になっていました。小学校の頃からずっと私知っています。一緒にキャンプに行ったりしたんです。それが中学高校となると道を外れ始めました。青年になった時、ちょっと危ない青年になってしまいました。で、ある時情報が入ってきたんです、他の方からですね。他の牧師もその方に関わってたんですが、お母さんを脅してクレジットカードを取ろうとしているという話が伝わってきました。これはいかん、これは修正しないといかんと思ったんですね。で、ちょうどその子が会いに来るということでしたので、じゃあおいでって って言って教会で会ったんです。で教会で会っていろいろ話をして、彼のその問題を指摘し始めるとですね、だんだん言うこと聞かなくなりました。そしてダメやないかってこう言ってきたらですね、で私もだんだん感情的になってですね、こらとか言ってちょっと押すようになったんです。そしたら彼がですね、ナイフ出してきたんです。で私の方もですね、もうずっと関わってきて疲れてたもんで、この野郎って言って、もうだいぶまあ殴る蹴るはしませんけど押したりしたんですね。で彼の方も反発してきますし、振り回してたんですけども、である時その後の瞬間に私がゴンってやった時に、そのここの入り口のドアみたいなところにガンと背中が当たったんです。そしたらそのドアのところに窓ガラスが入ってたんです。ガラスが、でそれがパシャンと割れたんです。で怪我は全くしてないんですけども、それがあってですね、でその時に私も、ああこれ悪いことしたなと思って、ごめんなって言って謝ってですね、そしたら彼も反省していろいろ話したんです。で彼も泣いて、いやここまで言ってくれる人はいないわって言って、いやでもありがとうみたいなこと言って帰ったんですよ。でそれで済んだかなと思っていたんですね。そしたら夜中の3時頃にピンポーンって玄関のベルが鳴ったんです。で出てみたらですね、警察官がいるんです、彼と一緒に。私訴えられたんですね。それで私は旭川中央署に連れて行かれてですね、写真撮られて指紋撮られて、いやいやいやいやという感じでいたんですけども、それから朝までいろいろ調書取られてですね、で彼は彼で調書取ってるんです。でその時にですね、その警察官の方が私に言うんですね、本当は何があったんですかって、彼の言うこと筋が通っとらんのです、本当は何があったんですかって、実はこういう子でこういう感じで今まで来てたんです、それは分かります、あそうでしょう、なんかそういう感じですから、でもこれから復讐すると言ってます、どうしますかって言われてですね、いやまあそれはどうしようもないですね、私はって、もう神様に祈るしかないですけど、というような話をして、でそのまま終わりまして、で彼はその後私の家に来たりしてですね、牧師の家に来て、これから私の子供とかにですね、悪さするようなことを言っていたんです。でその後、まあこれは教会にお預けして、もう私は彼と関わらなくなったんですけど、この後、彼は一つもう一つトラブルを起こして、今度は警察に完全に捕まってしまいました。でその後教会の中で、こうその事件を振り返る会があったんです。でその時にですね、私かなり糾弾されまして、牧師たる者が手出すとか 何事だって怒られてですね、まさにその通りですけれども、で他にその時期ヤクザの方がいて、関わってしたんですけど、何度も裏切られて結局いなくなったとか、教会の中で物がなくなる事件があったりしてですね、もう疲れ果てて私実はそこを辞めたんです。私はですね、その青年を愛し尽くすことはできませんでした。やっぱりあもうこれはダメだって教会の方に預けました。もう私自身ボロボロでした。そしてそういう鬱憤がたまったのを全部私は家族に出していたんですね。結局私の子供たちや妻が被害者になっていましたけれども、で彼らが一生懸命また受け入れて受け止めてくれていました。教会の方もそうですね。だから本当に良くない、今でもそうですけれども、不良牧師を受け入れてくださっている皆さんや教会の方の中に私はイエス様の愛を感じます。その当時も、その当時はすぐは感じませんでしたが、やがてイエス様の愛、お前のせいだよって言われて、もう一度立ち直っていくときに、本当に愛って素晴らしいな。傷つけられても傷つけられても傷つけられてもその人を愛していく。でも最終的にはこれはイエス様にしかできないことだと思います。私は十字架につけられるギリギリのところで逃げてしまいます。でもイエス様は十字架につかれました。そんなに裏切って裏切って裏切ってする人を愛し抜く、 私はこのイエス様の技を見たくてこのアメリカに来ました。でもう約束しました。私はやりません。自分でやって疲れ果てました。どうせできないんだから私はしません。だからみんなのことを覚えて祈ります。あとはあなたがしてください。誰も今回は見捨てないで祈り続けますから、あなたがしてください。ここに来てもう800人ぐらいのことを毎日覚えて祈ってますが、イエス様が祈るときに誰一人見捨てていないことを確信します。皆さんが愛されていることを私は確認します。このイエス様、その愛を表すために私たちが目の前にいる命や自分自身の命を大切にできないこと、そのことによって傷つかれることを受け入れられます。私たちがそばにいる大事な人を大切にできないで暴言を吐いたり、あるいは暴力を振るうのは、その人を愛しておられるイエス様に暴言を振るったり傷つけることと同じです。また自分を愛せないで自分を責めることは、私たちのために命さえかけてくださるイエス様に対するまた傷をつけることになります。それを喜んで受け入れて、今日も今も招いてくださっています。あなたは私の宝物だから、立ち直って悔い改めて方向転換して生きよ。それが主イエスキリストの十字架の意味です。お祈りをします。イエス様、ありがとうございます。私たちはもう50歩100歩の違いでしかありません。自分が受け入れられない人を持ちます。誰かを裁いて許せないことになってしまいます。主よ、私も愛せませんでした。あなたのようには無理でした。やろうとしてボロボロになりました。主よ、あなたに頼ればよかったのに、自分ができるかのように錯覚していました。主よ、今このアメリカに来てあなたにすがっているときに、あなたがなさるのを見させられています。あなたがお一人お一人の一番深い傷ついているところに触れていかれるのを見せていただいています。だから私はその証を続けています。主よ、あなたは素晴らしい。誰も見捨てることなく愛しておられます。どんなに逆らっても、どんなに悪い態度を取ったとしても、その心にあるきれいな宝物のような輝く愛を求める命、それをあなたは私に見せてくれます。感謝をします。ここにおられる方は、イエス様、あなたが命を捨てられるほど愛しておられる方ばかり。主よ、ありがとうございます。あなたの十字架の死を心から感謝します。どうぞこの一週間、一人一人を導いてください。そして自分の愚かさをしっかり見つめて、命を大切にしたいと思える一週間にしてください。来たる主の日はイースター、復活を覚えます。あなたの復活の力によって、私たちは新たに生き出すために、この一週間はどうぞ自分の罪をしっかり見ることができるように導いてください。あなたは生きておられます。そうしてくださると信じます。またそれは責めるためではなく、救うためであることを心から感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。